せんちゃんのセンスでいっぱい。この番組は東京都渋谷区清水スタジオに収録でお送りいたします。 FM 市川うららラジオ放送、4月22日火曜日、時刻は22時30分を回ったところ。こんばんは、ワンシャンハオヤムヤン。夜のお相手は高知県土佐市出身でセクシー&ダンディでキザ男のセンちゃんこと千崎ビーシです。今夜もどこかの夜空は満天の星空で素敵な夜を迎えているでしょう。この番組は素敵なゲストを迎えしてお仕事の話から出身地のお話、今住んでいる地域のお話などを聞こうっていうセンスでいっぱいのトークでお届け。30分のお付き合いをよろしく。さあ今夜のセンスいっぱいのゲストはシンガーソングライターで活躍しております飯島源さんです。
どうもありがとうございます。源、飯島源です。シンガーソングライターで活躍しております。ですね、私の名前は、A 文字で GEN、 これにシャネルの右上のマークの丸をつけていただいて源というアーティスト名、そして源かっこ飯島源、本名から取りまして、ご飯の飯に山鳥の島、そして元気の源、源飯島源で活躍しております。自分で活躍しておりますと言ってしまいましたけども、
いやいや大丈夫ですよ。
活動しております、飯島源と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、源さんのですね、簡単プロフィールを、お伝えさせていただきますね。飯島源、7月3日生まれ。学生時代ヤマハジュニアバンド合戦ユニーク賞を受賞して、その後いろんな、活動されてですね、東日本大震災後音楽活動再開という、シンガーソングライターの飯島源さんを今日お迎えしてお届けしようかというところなんです
が、はい、ありがとうございます。
源さん、こんばんは。
ありがとうございます。こんばんは。
いやいや、お元気ですか。
おかげさまで今日先崎さんに呼んでいただいてすごく
ありがたいです。いやいや、どうもありがとうございます。いや、久しぶりにお会いできたんで、
はい、
いや嬉しいなと思いながら。
いや、こちらも本当にね、ありがとうございます。
いやいや、
今日革ジャンが素敵ですよね。
あ、本当ですか。いや、どうしたんですか。なんか褒めていただいて。
いや、なんか頭の上にちょこっと乗せてるサングラ
ス、ね、そう、これがトレードマークなんですよ。
あ、そうなんですか。
ポスッとメガネ乗っけるのが、
そうな
んですよ。いや、ギョジさんも今日はジャケット着て。
あ、どうも。一応あの収録なんで、一応やっぱりジャケットっていうか、まあスーツなんですけど、
はいはいはいはい、はい、
ました。
素敵な
ありがとうございます
ファッションで。
ありがとうございます。
いや、意外とほらスタジオで会ったというかすると、
はい、
そんな背の感覚気にしなかったんだけども、
はい、
いざこう目の前にすると背高いですよね。
ありがとうございます。
びっくりですよ。
あ、どうも。あの、私座高が低いんで足が長いんですよ。
そうなんですか。
はい、どうもありがとうございます。
センちゃんも足長いですけど、
ね、あ、長いですよね。
ありがとうございます。
いや、ちょっとスタイルがいいじゃ
ん。いやいやいや、そんなことないですよ。もう、やっぱしね、年々ね、年々、はい、もう肉ついちゃって。
あ、そうですか。
あの、周りからですね、
はい、
痩せろと、
はい、
昔のその隅田のディレクターからね、
はい、
センちゃんもうちょい痩せろということを結構言われましたよ。そうなんです。いや、で、まあ、それで、この話はいいんですが、源さんは、生まれは東京ですよね。
そうです。はい、で、東京中央区です。
中央区ですよね、
はい、
で、それで、まあ、いろんな区を、まあ、点々と言い方が欲しいけども、
はい、
いろんなところ住まれて、
はい、
で、まあ、何が言いたいかというと、
はい、
この番組は、
はい、
先ほどあのオープニングでお話をさせていただいたように、
はいはい、
今住んでる情報とか、
はい、
地域の情報、
はい、
で出身地の情報などリスナーに向けて発信しようというコーナーなんですが、
はい、
で、まあ、お話を前も聞いたんですが、
はい、
まあ、今住んでる墨田区というところなんですけども、
はい、
墨田は長いんですか。
墨田はですね、結婚してからなんですね、
はい、で、結婚されてるんですね。
ありがとうございます。結婚しております。
あ、そうなんですね。
職場結婚で。
職場結婚、
はい、
素晴らしいじゃないですか。
あ、どうもありがとうございます。
まあ、それで、まあ、墨田に、まあ、住まれてて、
はい、
で、渋谷にもご縁があるというお話を聞いてますけども。
そうなんです。私、まあ、中央区で生まれたんです、
はい、
で、実家は今国立にありまして、
はい、
で、学生時代からこう早稲田、
はい、
まあ、大学は早稲田大学だったんですけど、はいはいはい、早稲田に下宿して、それから職場が渋谷になったので、
はい、
まあ、またちょっと下宿してて、
はい、
それで、まあ、結婚して墨田区になったんです、
ええ、
なので、まあ、こうそんなに転々してるわけでもないんですけども、まあ、職場はですね、渋谷でもだいたい20年以上結果的に、働いてるので、
はい、
やっぱり渋谷がですね、東京都内では一番馴染みがあって思い出があるところなんですね、
はい、渋谷は確かにいいところですよね、はい、まあ、あの老若男女、はい、いろんな方が、ね、はい、街を歩いてますけども、はい、でちょっと渋谷からちょっと離、まあ、渋谷の中心から離れると、はい、もちろんあの桜坂で有名な、はい、ね、桜ヶ丘町もあるじゃないですか、はい、とても景色のいいところが、はい、あれともいいですよね渋谷ってね、はいはい、渋谷の魅力って何だと思います？
はい、渋谷の魅力なんですけど、はい、まあ、魅力3プラス課題1で、3プラス1で、まあ、
3プラス
1? 3プラス 1? 3プラス 1? 巨人の背番号じゃないですけど、紹介させていただきますと、まず渋谷はですね、新陳代謝の良い街なんですね。でこれはですね、はいはい、カルチャーを発信するとか、まあ、その新しいトレンドが出てくるって言いますけど、はいはいはい、まあ、なんといってもですね、こうスポーツで、はい、実は代々木の競技場とか、はい、東京体育館とかあるじゃないですか、
はい、ありますね、
でそういったスポーツ施設があって、はい、それから明治神宮がある、で、はいはいはい、緑豊かで自然豊かなんですね、うん、だからスクラップ&ビルドとはまた違う意味で、はい、こう回転が早いというか、はい、こう常にフレッシュな気が流れてると思うんですね、
はいはいはい、
でまずその1番、うん、新陳代謝の良い街、はい、で2番目はですね、うん、それと関連するんですけど、はい、やっぱりスポーツ、はい、ファッション、それから美術や音楽などリベラルアーツ、
はい、
こうした施設と、それからあとその明治神宮、はい、そういったですね、はい、文化、自然、住宅街などが程よくブレンドされていると思うんですね、
うんうんうん、
でこれはですね、やっぱりですね、その街のこう活気とか、はい、そういうフレッシュな、はい、佇まいを常にやっぱ促進してるんだと思うんですね、
うんうんうん、
で本当にそのやっぱりね、ただその音楽、はい、ファッションの発信地っていうことじゃなくて、はいはい、いろいろそういう体育館があって、まあ、オリンピック以来開発が進んで、はい、そういうスポーツやる人にとっても楽しめる街だし、
うん、
まあ、やっぱりね、そうこう明治神宮とかあったり、はい、そういうところがですね、すごく渋谷の独特な雰囲気を作ってるんじゃないかな、
はいはいはい、
でやっぱり東急が作ったっていうところもあると思うんですけど、その街づくりも上手ですよね、うんうん、東急文化村があって、そこには文化の拠点があって、はい、まあ、この音楽のコンサート、はい、それから芝居、うん、ダンスなんかを上演してる、
はい、
それから表参道に行けばファッションがあるというところですね、はい、で
確かにそのファッションも文化も、ね、はい、まあ、いろんなものがこう集中してる街だと思うんですよ、はい、
そうですね、
でこのスタジオも渋谷区なんですけども、
ね、
やっぱ渋谷って広いんですよね、
広いですね、
で 広いもあるんだけども、いろんな顔があるじゃないですか、
はい、
さっきもちょっと言ってますけど、
はい、
いろんな顔があって、ファッションもあれば文化もある、
はい、
いろんなお店もある、
はい、
ね、飲食住揃ってる、
はい、
僕も渋谷好きなんですよ、若いから結構渋谷遊びに来たんだけども、やっぱ渋谷の良さっていうのは、そう確かに今源さん言ってたように、
はい、
そういうところだと思うんですよね、
はい、
けど今後の渋谷ってどうなってくるんですか？
そうですね、今2つお話したんですけど、もう1つ3つ目にやっぱり程よい意識高い系、意識高い系なんだけど、よく言えば目的思考型の街づくりがなされてると思うんですよ、
はいはい、
例えばこの1つのスイーツのショップに、もう行列をなして並ぶとか、やっぱりまあ結構ね、特殊な現象だと思うんですね、
はいはいはい、
でその例えば新宿と比べると分かるんですけど、新宿と割とこう漂ってても誰も文句言わないじゃないですか、
はい、
最近
まあそうですね、
新聞配達の、うん、タイガーマスクの人が映画化されましたけど、いろんな人が集まって、うん、いろんな人がこうフラフラしてても、
はい、
まあ、それなりに楽しめる空間があるんですけど、うんうん、
はい、
渋谷っていうのはそういう意味で目的思考がはっきりしてると思うんですね、
はいはいはいはい、
でここはファッション、ここはスポーツ、うん、ここは音楽、うん、文化とか、はいはい、でそれがいいところもあって、うん、まあ、こう活性化してる面もあるんですけど、はい、やっぱりこれからどんどんいろいろ外国人労働者が入ってくるという中にあって、
はい、うん、
もう少しこういろんな人が、うん、まあ、雑多にいろいろ交流できるような場所があってもいいんじゃないかなと思うんですね、うん、だから、うん、その渋谷の今の皆さん、うん、この、ね、程よい意識高い系を生かしつつ、うんうんうん、上手にそういうこういろんな人がこういろいろ
クロスカルチャーで接していけるような、はいはい、そういう街づくりになっていきたいなと思うんですね、うん、で実は私は昭和の時代から渋谷系なんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、で音楽はもう昭和の時代から渋谷系、はいはい、職場も渋谷系で、うん、で、まあ、年がバレちゃうんですけど、
年はバレますね、
1983年、中学3年の時に、はい、当時ヤマハの渋谷ピキュラスっていう音楽施設があったんですけど、はい、そこでヤマハジュニアバンド合戦で、
はいはい、先ほどプロフィールで読ませていただきました。
シンガーとして人気賞を受賞したんですね、うん、でヤマハの中島さんという方がですね、はい、これヤマハに確認していただいてもいいんですけど、はい、彼が私のことを褒めていただいて、伊島君もぜひ音楽やるべきだよ、うん、ローリングストーンズサティスファクションやったんですけど、21世紀はブルース・スプリングスティーン目指してほしいと言われてですね、まあ、自信持ったんですけど、はい、まあ、その後ちょっと大学に行って、うん、でまあ、職場も割とこうマスコミ系だったんですね、はい、ただなんか職場に行って最初ドキュメンタリーやりたいって言ったんですけど、まあ、音楽番組とかに配属になって、やっぱりね音楽とずっと縁があるの、うん、で特に渋谷のこう音楽系の縁があるのかなと思って、3世代、まあ、昭和、平成、そして令和と、
令和、
はい、3世代にわたって渋谷系をちょっとこう誇れるのはちょっと数少ないから、
すごいですよね。
ちょっと売れてないんですけど、売れてるっていうか、
いや売れてます、売れてます、
売れてる度合いはぼちぼちなんですけど、うん、はいはい、まあ、10人20人もライブハウスでコンスタントに細く長くやってきてるんでは、うん、
はい、
もう 3世代続いたから、ちょっとこれは最近売りにできるかなと思ってます。
はいはいはい、なるほど。
一応うん、CD もですね、私、はい、今3作全部、はい、タワーレコードなどで発売されてまして、はいはいはい、1昨年12月20日に発売になった、はい、第3作 CD、はい、ジェントルポップは、
はい、
タワーレコード浦和パルコ店で、
はい、
2018年6月29日付、はい、CD チャート1位になりました。
お、すごいですね。
おかげさまで宇多田ヒカルさんを抜いてですね、
お
1位ですね。
それは浦和でイベントされたんですか。
そうなんです。で浦和の方々が結構気に入ってくれまして、
はいはい、
でまあ、五代醐の竹川幸秀さんと仕事したことあったりとか、
うん、あの方も浦和ですもんね。
で、はい、あと早稲田の、うん、まあ、先輩とかで浦和出身の方もいて、
は
い、でまあ、県立浦和高校の校長も実は私の高校の先輩だったと、はいはい、そういう内もあって、浦和の関係者が気に入っていただいて、
はい、
結構レコメンドサウンドとかで流していただいたんです、これが功を奏しましてですね、ラジオ局と CD ショップの距離が近いので、うん、でなのでタワーレコードラパルコ店でも、
はい、
こう反則をかけていただいて販売促進ですけど、それで、まあ、おかげさまでデイリーで1位になりました。
すごいじゃないですか。
2位なんですけどね。
いや、結構すごいですよ、
まあ、でもデイリーで1位なんでちょっとこれは価値あるかなと思って。
リスナーの皆さん今聞きました。すごいですよ。浦和でナンバーワンですよ。
ありがとうございます。
埼玉県浦和市ですよね。
そうですね。浦和は日本のニュージャージーだと思ってます
ね、う
ん、
そうですね。
で結構私浦和とか、うん、渋沢栄一さんが一万円札になるのに、
はいはいはい、
貢献してると思うんですね。
僕も実は上京した頃浦和に住んでたんです。
あ、そうなんですか。
南浦和なんですけど。
あ、
そうなんです。 JR の武蔵野線のところに住んでましたよ。
あ、そうなんですね。
南浦和で、
あ、これは意外な。
まだ、ね、まだ若いんでセンちゃんは。
へ、
そうなんです。実は浦和、南浦和で住んでましたよ。だから あの辺も結構地理的には知ってますね。
あ、南浦和に住んでるっていうとすごくいい感じしますよね、う
ん、なんか静かでいいところなんですよ。
ですよね、うん、文化的な感じがするし、
う
ん、そのおしゃれなところにこうセンスのいいところに住んでるなと思いますよ。いやセンスでいっぱい。さすがセンちゃん。
そうなんですよ。でしょ、でしょ、いや、けどゲンさん相変わらず喋りうまいっすね。
ありがとうございます。
いや、やっぱなんかラジオやられた方がいいんじゃないですか。
ありがとうございます、
結構うまいっすよ今聞いてても。
本当ですか。
聞きやすいし。
ありがとうございます。
多分リスナーの皆さんみんな聞きやすいんじゃないかなと思う。
ありがとうございます。
ちょうど22時30分もう回ってますけど。
ありがとうございます。
やっぱ皆さんその夜中聞いてると思うんで、
はい、ありがとうございます。
いや、素敵な声を聞かせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
で今もちょっと CD の話が出たんですが、まあ、それをちょっと置いといて、はい、これもちょっと質問なんですけど、
はい、
なんで歌の世界に行こうと思ったんですか。
はい、これはですね、やっぱり、まあ、3つぐらい理由があるんですけど、
はい、
そういう、まあ、本当に偶然学生時代バンドを、うん、
はいはい、
組んでたら、そういう、まあ、 コンテストでユニーク賞を取ることができたりとか、はいはいはいはい、それでヤマハの方に励ましていただいたりとか、はい、うん、それからまあ自分自身もあのピアノが好きで、うん、ずっと小学校時代からピアノやってたんです、
はいはいはい、
で他の楽器はですね、まあ、ぼちぼちなんですけど、はい、ピアノだけはもうどうやらずっと続いてて、で一応もう音楽もずっと好きで、はい、ライフワークのような形で、はい、あのピアノを弾いたりしてるんですね。
でじゃあケンさんはそこであれですか、絶対音源とかあるわけですか。
絶対音感はそんなぼちぼちなんですけど、うん、ただまあ相対音感あると思います。それから耳がいいとはよく言われまして、はいはいはい、まあ、職場でも音楽番組に配属になって、はい、で出張の時にその海外に行ったりすると、まあ、向こうでたまたまセッションやるような機会があったりして、はい、すごく伝説的な音楽家の方たちとこう会ったりすることもあって、でニューヨークではあのエレキギターの発明者レスポールさん、はいはいはい、レスポールさんって1915年に生まれて2009年に亡くなってるんですね、なんですけど1999年12月27日にですね、偶然ステージに呼ばれて、まあ、あの15分ほどなんですけど、一緒に共演させてもらうこともあったんですね。トークとボーカルなんですけど、
そうすごいじゃないですか。
そうです、これは一応あの手紙もありますけど、
はいはいはい、
あのそういうこともございまして、うん、やっぱりすごくこういろいろ他の職場の関係者にないいろいろメソッドもあったんですね、うんうんうん、でそういうラッキーなこともあったので、
はいはいはいはい、
でちょうど芸大の先輩とかもですね、うんうんうん、あの飯島ちゃんいいって知ってるから、はい、ピアノやった方がいいよとかです、ね、芸大のピアノ科卒の人がね、で飯島ちゃんいい声してるから絶対歌手になった方がいいと、はいはい、で俺がその時はね、あの世界ツアーやる時には俺が伴奏してやるからと、本当か知らないんですけど、
それすごいじゃないですか。いや
芸大のピアノ科の人がでもマジで褒めてくれたん で、
はいはいはい、
でそんなことをですね割とですね、あのこう調子に乗ってですね、
いろそんなことないでしょ。
音楽やっていくうちにですね、いろいろ、あのまあいろいろ音楽的に目覚めた、はい、ということなんです。
いやあのこれは失礼なのかもしれないけども、源、はい、さんパッと見ると学者っていうか、はい、ちょっと理系系だよね。
あ、そうですか。
いや、まあ、年下の僕は言うのも変だけども、結構あの理系的でなんか実験してるような顔じゃないですか、顔立ちが。
あ、そうですか。
なんか音楽やってるような顔立ちじゃないですもんね。
あ、どうも。
それ褒めてるか僕は分かんないですけど、
あでも、ね、作曲
言われないですか。
あそうですか、ありがとうございます。作曲はね、うん、結構理系の作業だと思うんですよ、
はいはいはい、
数学の作業とか、なんで、理系って言われたの初めてですね。
結構理系系、僕初めてあのお会いさせてもらった時に、はい、わちょっと理系系だなと思って。
本当ですか、
あ
の母親が、はい、まあ、数学の教師だったんですよ。
あ、そうなんですか。
で広中平介さんと一緒に、はい、あの教科書とか執筆したこともあって、
はいはいはい、
まあ、あの飯島沢子って言うんですけど、
はい、
で
素敵なお名前じゃないですか、まあ、沢子さんって。
あの東京教育大学で数学科を、あの学んで数学の教師だったんですね。
すごいですね。えそれはえ大学の高校ですか。
いやもう大学は東京教育大学で、まあ今の筑波大学ですね。で、
はいはいはい、
大久保高校とかで勤めてまして、
うん、そうなんですか。でそういう人がなんでピアノをやっていくってもすごいですよね。
そうですね、普通多分母親のちょっと遺伝子とかが強いんじゃないかな。母親がまああのね結構音楽の好きな家系とかだったり。
そうだったんですね、はい、やっぱりそういう家系ってやっぱ音楽に目覚めるの早いですよね。
それもあるかもしれませんね、おかげさまで。
それありますよね、
はい、
僕も実家はね高知県の、まあ、ある地域の、まあはい、いつも言ってるんです土佐市 の、
土佐市
あの実家が元豆腐屋なんですよ。で必ず朝から早くから、はい、うちのおじいちゃんおばあちゃんとか、
はい、
うちの母親や父親が、
はい、
歌を歌ってるんですよ。
あ歌を歌ってる、
はい、昔の歌を、
はい、
もう何だか子供からは分かんないんだけども多分演歌だと思うんですよ、
はい、
やっぱりそんな環境を育ってきたんで、
はい、
やっぱ音楽目覚めるの早かったですよね、そうなんですよ。
そうですよね。
だけど音楽は大変だなと思いながら、そういつもよりこんな喋りの方に行っちゃってるけど、そうなんですよ。
まあセンちゃんね、うん、いいバリトンですよね。まあ渋いバリトンだから。
いやいやありがとうございます。
本当にもうこうクラシックな歌曲とかやったらねいいんじゃないかな
と。ありがとうございます。
でなんかあの隅田の方の番組でも、結構クラシックの人をゲストに呼んだりしてるじゃないですか。
そうそう呼んでます。この間 ね、 ね呼ばせていただいて。
クラシックの歌曲なんかやったら。 結構いいんじゃないですかね。
そうですか、
やっぱりマイク乗りもいいんですけど、こう地声で、ああいうクラシックのバリトンの歌とか歌ったら、結構ねいいんじゃないかなと僕は思います、ね、
ありがとうございます本当に、源さんそこまで言っていただいて、
ありがとうございます。
嬉しいですよ本当に。で、まあその音楽刺さったもお話も分かりました、
はい、
で、まあ音楽の魅力って一言で言うと何ですか。
はい、私の音楽の魅力でいいですか。
そうですそうです、いいです、
いいですか、
はい、伝達的にもいいし、ま
あはい、音楽の魅力っていうのはやっぱりコミュニケーションする楽しさだと思うんですけど、うん、私の音楽で、まあ、心がけてること、まあ、これが魅力だったらいいなと思うんですけど、3つあります、
うん、
1つは、ボブ・ディランのような楽曲を作り、
はい、
さあポール・マッカートニーのように歌い、
はい、
ビートルズのような作品のクオリティで、
おーすごいじゃないですか、アウトプ
ットを作品化するというですね、ちょっとね大きい、
めちゃくちゃハードル高いですね。
ハードル高いです、そうなんです、
めちゃくちゃ高いですね。いやけど大丈夫ですよ、
です、
まだまだ、
ありがとうございます。でまあ、これが一つの、まあ、自分の目標で魅力だから、一応ポップロックですね、
はいはいはいは
い、でいろいろビートルズのように誰もが歌えて楽しいけど、まあ、いろいろこうそのプロが聴いてもなんかうなずかされるような構成をする、
はい、
で二つ目がエンターテインメントで、はい、ポップな音楽でありながら、はい、さりげなくテーマ性を持たせるということですね、で、まあ、それぞれ私3作出してるんですけど、はい、それぞれテーマ性をこう持たせていただいて、
はい、
それもまあ評価されてます、
うん、
で一応ですね、まほろばテレビとか、はい、あと島村楽器の方なんかからも好評いただいてます、
はいはいはい、
でまあそれから3つ目なんですけど、
はい、
もう昭和の時代から渋谷系であるというね、
はいは
い、
あのそれ結構売りですよね。
そうなんです、考えてみて、
あのこの渋谷系はすごいですよ。
でセンちゃんの番組出させてもらうということで、自分のそういう音楽キャリアを、
はい、
私もですね、もう一度こう探ってみたら、
はい、
やっぱりね小学校、あ小学校はともかく、まあ、その中学時代から、
はいはいはい、
ずっと渋谷系だったんですよね、
はいはいはいはい、
でまあ本当に渋谷なんかどういうわけか縁があるなということ、うん
はい、
で世田谷で今ライブやって、
はい、
今私のレコード会社渋谷にあるんですけども、経営者が甲守さんといって、はい、岩波新書から歌謡曲という本を出してるんです、で結構流通にも強いし、業界内のステータスもあって、
もう私結構横のつながりあるじゃないですか。
あ、まあ、ただ横のつながりあるんですけど、まあ、もうワンランク上に行きたいなと思って、で特に、まあうん今、まあ、あのこうコミュニティラジオからこういろいろ基盤を築いていこうと思ってるんですけど、
はいはい、
やっぱり民放の横のつながりっていうのは、やっぱりちょっとね、いろいろこれから工夫していかないと、
はい、
まあいろいろ職場の理解もながら、
はいはいはい、
まあ第二の池上彰さんのように、池上彰さんも NHK 独立してから5年ぐらい売れるまでかかってるんで、はい
は
い
は
い、
まあそうでしょうね、まあ、けどあの人頭の回転早いですよね。
そうなんです、
あの方は
そうなんです、
すごいですよ。
でそう頭の回転も早いし、
ゲンさんも早いし、
ありがとうございます、うん、池上彰さんの息子さんって私の高校の後輩なんですよ、
あそうなんですね。
そうなんです、で
なるほど。
あと池上彰さんやっぱりその人間的にもね、はい、素晴らしい、
うんうん、
やっぱり、
うん、
他人のね他人について言えることは、その人と面と向かって言えるとこまでにとどめると、はい、まあ、それを本でも書いてらっしゃいますけど、
はいはい、
それをずっと守ってこられてるから、だからずっと仕事があるのかなと。
なるほど。
私もそれはね、自分で心がけてることなんですけど、
はいはいはい、
まあね、まあ、一応そういうところで本当にいろいろジャーナリストとして、はい、まあ、学ぶところ多いですよね、
うん、はい、じゃあ今後は、まあ、今言ってハードルの高い方に進んでいこうという源さんなんですけども、
はい、
夢ってあるんですか。
はい、夢はですね、
紅白、
夢は紅白ですね。夢はですね、音楽に関する夢で言ったら、
はいはい、
やっぱグラミー賞を取りたいな。
おお、すごいですね。
なんかこんなこと大きく言っちゃってすみません。今年実はグラミー賞の取材に縁があって行かせてもらったんです。はい、で、これは全く講師の別をつけてなんですけど、
はい、
向こうでいる白色知り合いの業界関係者にいろいろ取材の話をしたいところ、まあ一応グラミー賞を見させてもらって、
はい、
でしかも番組にしても良いと、
で
これ私のブログやフェイスブックでも、
はい、
このグラミー賞の取材の模様、はい、それから番組はアップされてます、はい、でこれはもちろんですね、はい、グラミー賞関係者からもちゃんと了解得てます、はい、今のグラミー賞の CEO の方やそれからレコード会社の方もこれもちゃんと了解得てるので、一応これはもうずっとネットに上がってますし、はいはい、もう好評もいただいてるので、はいはいはいはい、ぜひチェックしてください。日本のコミュニティラジオ、
ね、
日本のコミュニティラジオでグラミー賞取材放送できるかよって言われるかもしれないですけど、できるんですよ。でこれちゃんと、ね、
それやっちゃったらどうですか。
もうやっちゃったんです。
あ、やっちゃったんですか。
今年の2月26日にグラミー賞特集番組を、プチ FM スミダリバーの
輝き
元気が出る火曜日、
ね、でセンスでいっぱいじゃないですか。
でこれもブログとフェイスブックにもアップしてるので、うん、はいはい、ぜひ見てください。まあ、センちゃんもご覧になってると思うんですけど、はいはいはい、一応グラミー賞の会場内の写真とかですね、はい、うんうん、そういうものも一応アップしてよろしいと、はいはい、はい、いうことをですね、グラミー賞のちゃんと向こうの本ちゃんの事務局の方からも了解を得てますので、
はい、なるほど。もう時間は過ぎていくの早いんですけど、もう間もなく、まあ、エンディング入っていくんですが、はい、これはだいたいゲストの皆さんにお聞きしてるんですが、はい、まあ、全然元の話に戻っちゃうと、はい、源さん行ってみたい地域、はい、国とか、はい、まあ、国内でもいいんですけど海外でも、はい、行ってみたいところってあります？
行ってみたいところはですね、うんうん、
まあ、日本、いきなりですけど
日本だったらやっぱりせんちゃんのふるさと、うん、高知とか行ってみたいですね。
ありがとうございます、前なんか高知とつながってる部分があるようなこと言ってたじゃないですか。
そうですね、それまた後でお話しますけど、はいはい、高知出身のプロ野球選手の方の一応、まあパーティーに呼ばれたりとかですね、まあ、何か知り合いもいますので、はいはい
はい、ぜひ行ってください、高知に。特に夏行ってください、夏。
夏ですか。
夏、
できれば四国でもいろいろプロモーションかける機会があったらいいなと思って、
はいはいはい、
でセンチちゃんもなんか野茂さんの、
そうですそうです、今イベントの司会をさせていただいたんですけど、ね、まあ、そのご縁があって、まあ、僕高知県の土佐市の観光大使に任命されて、まあ、そこから広がっていってるんですけど、はい、ぜひまあ、清水所属のカラパレっていうグループ2人組のグループいらっしゃるんですけども、はい、彼たちも来月高知に、
高知に
ライブをやるはずですよ。
わかりました、楽しみですね。
楽しみですよ本当に、はい、まあ、そんな感じでですね、もうお時間なんですけども、はい、もう一つ最後、はい、ですね、曲を送り出す前にですね、
はい、
源さんは今後、
はい、
告知、
はい、
どんなイベントとかちょっと手短にお願いします。
はい、はい、ですね、下北沢渋谷を中心にライブをしています。下北沢ではですね4月13日土曜日の、12時半から、下北沢ラグーナというライブハウスに出ます。
はい、
それから、5月7日6月19日に下北沢ブレスというライブハウスに出演します。こちらはですね、いろいろネットに飯島源、ご飯の飯に山鳥の島に元気の源でいろいろ情報が出てくると思います。Facebook もやってますので、ぜひですねブログや Facebook、ネットを見てください。もう5年6年経っても古びない私の CD はですね今も廃盤にならずに、はい、タワーレコードオンラインサイトの方で視聴もできます。
はい、
で最初の45秒とか視聴できるので、
はい、
まあ、気に入ったらぜひですね購入なりですねラジオ局にリクエストをバンバンしていただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。素敵なコメントありがとうございます。今夜のですね、はい、センスでいっぱいのゲストはですね、はい、ゲストさんはシンガーソングライターの、飯島源さんです。本当ありがとうございます。この後エンディング入ってきます。最後のお付き合いお願いします。
はい、じゃあ最後エンディングで、
エンディングで終わりますけども、その前にちょっと、コメントがあってですね、
はい、
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。
はい、
ダブルを2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組までにメッセージを送りいただいたリスナーの中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。今夜も30分の時間でホットな情報盛りだくさんでお送りしてきましたが、あっという間のエンディング。次回の放送もぜひお付き合いよろしくお願いします。ここまでのお相手は高知県出身でセクシー&ダンディのせんちゃんのセンスでいっぱいのお時間でした。また来月夜中にお会いましょう。おやすみワンアン、曲出しをお願いします。
ありがとうございます。
ロケット